による福音書は14章に入ってまいります。今朝は14章1節から12節に聞きたいと思いますが、ここにはヘロデ・アンティパスという人物が出てまいります。ヘロデ・アンティパスはヘロデ大王の息子で、ガリラヤとペレヤの地方を治める領主でありました。権力者であり、富と力を欲しいままにしていた人であります。でこの世には富と権力を手にしている人、高い地位についている人を評価する計りがあります。その計りに従うなら、この人は人も羨むような人物であったということができます。しかし神様の計りにおいてはそうではありません。権力を持ち、我が世の春を謳歌しているように見えるこの人を、神の言葉である聖書は決して幸せな人として描いておりません。今朝の14章1節以下でヘロデ・アンティパスについて聖書があぶり出しているのは、彼の恐れと不安であります。この箇所を読むときに注意をしなければならないのは、順序としてはまず3節から12節に書いてあることがあって、それを受けて1節2節があるということです。時間的には3節から12節が先で、1節2節が後であります。まず3節以下に記されているのは、ヘロデ・アンティパスがバプテスマのヨハネを殺したこと、その経緯であります。先に見ました11章2節以下で、すでにバプテスマのヨハネは獄中にあって、牢屋の中から主イエスにこう尋ねておりました。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。そしてなぜこの時にヨハネが牢に入れられてしまったのかを記しているのが、今朝の3節以下であります。ヘロデ・アンティパスは自分の兄弟フィリポもヘロデ大王の息子で、ヘロデ・アンティパスとは腹違いの兄弟という関係になりますが、このフィリポの妻ヘロディアと不倫をして、ヘロディアを妻にしました。これは明らかに道に外れた振る舞いであります。しかし権力者ヘロデの知ったことでありますから、誰もこのことをいさめることができませんでした。しかし彼をいさめた人が一人だけありました。それがバプテスマのヨハネであります。神様は罪の問題を決して曖昧にはなさいません。罪は神の前できちんと決着をつけられるべきものであります。それは王であろうと権力者であろうとであります。神の人ヨハネはヘロデ・アンティパスに対しても、あなたの振る舞いは律法で許されていない、すなわち神の言葉に背くものである、このように面と向かっていさめたわけです。ヘロデ・アンティパスはこれに憤ってヨハネを牢に入れたわけです。五節にありますように、ヘロデはヨハネを殺そうと思っていました。彼にとって神の声は煩わしいものであり、神の言葉を語るヨハネも目の上のコブのような存在であったわけです。速やかに自分の前から消してしまいたい、そういう存在であった。しかしヘロデは民衆を恐れました。民衆はヨハネの語る神の言葉を求めてヨハネのもとに続々と集まっており、そしてヨルダン川でヨハネから洗礼を受けておりました。民衆はヨハネのことを誠の預言者であると思っていました。そのヨハネを殺してしまったらどのようなことになるのか、きっと反乱が起こるであろう、そして彼の統治を覆してしまうかもしれない。権力者は民を恐れるものであります。ヘロデもそうでありました。それで彼はヨハネを殺したくとも殺せずにいたわけであります。 そこにヨハネを殺すにふさわしい時が訪れた。それは彼の誕生日の祝いの席であります。華やかな誕生祝いがなされておりました。いくつか余興も行われていたと思います。その中の一つにヘロディアと彼女の前の夫、ヘロデ・ボエトスという名前の人ですが、前の夫の娘でヘロデアと結婚することによって今はヘロデ自身の娘となった、その娘サロメという名前でありますが、この娘が集まった人々の前で見事な踊りを踊った。ヘロデは大変喜び、おそらくはお酒も入って気が大きくなっていたのかもしれませんが、お前の願うものは何でもやろうと誓ったわけです。娘がヘロデに願った贈り物はバプテスマのヨハネの首でありました。これは母親のヘロディアのそそのかしによるものであります。ヘロデと同じようにヘロディアにとってもヨハネが、つまり神様の正義が疎ましかった。彼女は今こそヨハネを亡き者にする絶好の機会であると、そう考えたわけです。ヘロデはヨハネの首をはねることにはさすがに心を痛めました。しかし彼と来客の前で対面を怪我したくなかったので、結局獄中にいたヨハネの首をはねて、それは盆に乗せられて宴会場に運ばれ、サロメの手を経てヘロディアの手に渡されたわけです。これがヘロデがヨハネを殺したいきさつであります。そこで一節二節に戻ります。その頃領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。ヘロデ・アンティパスは主イエスの評判を聞きます。主イエスが御言葉を語り、目覚ましい救いの御業を表しておられたことを聞くわけです。そしてヨハネはこう、ヘロデはこう考えます。あのイエスという人物はヨハネの生き返りだ、私が首をはねたヨハネが死者の中から生き返ったのだ。ヘロデが主イエスのことをこのように、つまりバプテスマのヨハネの生き返りだと考えたときに、彼の心を占めていたのは恐れと不安でありました。私が殺したヨハネの霊があのイエスという男に乗り移っている、奇跡をも行う大きな力を用いてきっと私に復讐するに違いない、この思いにヘロデは日々苛まれたわけです。この世で大きな権力を持つこと、この世で大きな富を得ること、これは人も羨むようなことかもしれませんけれども、そのことそのものが幸せなことであるとは言えないのです。なぜなら権力を握った瞬間に人は不安にとらわれるからです。いつか誰かが自分のこの権力を揺るがすに違いない、自分の地位を脅かすに違いない。富を手にした瞬間に人の心はそわそわし始めるのです。誰かにこの富を奪い取られるのではないか、それで自分が得た地位や力や財産を死守するということが最大の関心事になっている。そのためにはどんなことでもする。そこでは神の御顔は見えません。神の正義の計りは見えません。なぜなら自分が神になっていて、自分自身の手で築いた王国の王になっているからです。ヘロデ・アンティパスもまたそうでありました。自分が王であるゆえに、神であるゆえに、彼にとって神の声は邪魔でありました。彼は自分の兄弟の妻を奪い取るという不道徳を犯し、さらにはそれを咎めた バプテスマのヨハネを投獄し殺害しました。このようにして自分を守るために人は罪に罪を重ね、恐れと不安に駆られて罪の上塗りをするのです。ヘロデは民衆を恐れたとあります。そして彼がバプテスマのヨハネのよみがえりであると信じ込んだあの得体の知れない人物、すなわち主イエスをも恐れたでありましょう。けれども究極のところで彼が恐れたのは主なる神であります。人の命と人生を真に裁く力を持つ方であります。そのことにヘロデがどこまで気づいていたのかは分かりません。けれども彼は誠の神の光の下で自分の偽らざる姿が照らし出されることを恐れたわけです。ですから光の下に来ようとしなかった。この世に光をもたらすために来られた方を自分の前から締め出そうとした。ヘロデは自尊心の強い狡猾な支配者であったと伝えられていますけれども、一つ確かなことがあります。それは彼も人間であったという、神によって作られた被造物であったということです。神の形に似せて作られたものであったということです。だからこそ彼であっても良心がうずいた、恐れと不安に駆られた。けれども彼はその自分の良心の声をかき消すようにして神の声に耳を塞いだのです。これが罪に囚われた人間の姿です。私たちはそしてここで罪の連鎖ということを思うのです。これは恐れや不安の連鎖でもあります。すでに見た2章に彼の父親であるヘロデ大王のことが記されていました。16節であります。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。ヘロデ大王はクリスマスの知らせ、主イエスがお生まれになったという知らせを聞いてベツレヘムの近辺の2歳以下の男の子を見境なく殺したのです。それはこのイエス・キリストこそ世を滑る誠の王であられるという知らせを聞いて自分の地位や権力が揺り動かされて奪われるのではないかと恐れたからです。主イエスはこの時生まれたばかりの無力な血のみ子です。ヘロデ大王ともあろう人が一人の血のみ子さえも恐れたのです。そして恐れに駆り立てられておびただしい数の幼い命を奪ってしまった。それは当然その中に血のみ子イエスが含まれていると考えてのことでありました。つまり父親のヘロデ大王も主イエスを殺そうとしたのですが、息子のヘロデアンティパスもまた父と同じく主イエスを殺そうとする。主イエスの先駆けであったバプテスマのヨハネを殺しただけではなくて、彼はこの後主イエスを十字架に追いやることにも手を貸すのです。ヘロデ・アンティパスが実際に主イエスと相まみえるのは主イエスが十字架につけられた日の朝のことでありました。そのことについてはルカによる福音書の23章6節以下が詳しく伝えています。この時主イエスはポンティオ・ピラトのもとで裁判にかけられた後にピラトのもとからこのヘロデ・アンティパスのもとに送られて 彼から尋問を受けんのるのですが、主イエスは何もお答えになりませんでした。それでヘロデは兵士たちと共に主イエスをあざけり、侮辱して派手な衣を着せてピラトのもとに送り返した。この時にそれまでは敵対し合っていたヘロデとピラトとが仲良くなったと伝えられます。自分の権力を脅かす恐れのある存在を消し去る、それがいかに正しい存在であったとしても、たとえ神の声であったとしても消し去る、その思惑において二人の権力者たちが意見の一致を見たということであります。これが罪の連鎖であります。聖書が示しているのは、このことはヘロデ親子の問題にはとどまらないということです。聖書はこのことを最初の人間始祖アダムにあって全ての人間の問題として捉えています。アダムの末である全人類がこの罪の連鎖のもとにある、生まれながらにこの罪の支配のもとに置かれている。これは聖書が何か観念のような、現実の社会や私たちの生活と関わりがない事柄として述べていることではなくて、まさに私たちにとって切実で現実的な問題であります。以前 NHK の番組に一人の女性の作家の方が出ておられました。その方はシングルマザーとして男の子を育てていたわけですが、どうしても子供をぶってしまう、自分の言うことを聞かない子供への怒りを抑えることができない、その悩みの中で一人のカウンセラーとの出会いがあって、その番組そのものはその作家の方とこのカウンセラーの心理学者とのインタビューで構成されていました。そのインタビューを重ねる中で、この人は自分の両親とも本当に久しぶりに会って対話をすることになります。そうすると自分の両親も大変不幸な子供時代を送っていたということ、大きな傷を癒されることなく成長してきたということ、このことが分かってきたのです。だから自分もその両親に虐待されて育った、その自分が今自分の子供を虐待してしまう、憎しみと悲しみの連鎖があった。それでこの問題は自分だけのことではないと思って、そうするといくらか気持ちが楽になった。そのところで番組は終わっていたんですが、私はその原作となった本も読みました。でその本の中ではこの作家の方が教会に通い始めるところで終わっていました。今も通っていてくれるといいなと思っています。ともあれ、このようにボタンの掛け違いのようにして正しい生き方が分からなくなってしまって、どうしたらこの憎しみや争いの連鎖を断ち切ることができるだろうかと悩む人々も数多くあるのではないかと思います。さらにはこの問題は世界的な問題でもある。罪の連鎖が止まらないために戦争が終わらない、世界のあちこちで紛争が終わらない、どうしたらいいのか。平和ということを口にするのは簡単でありますが、実現するのは非常に難しい。なぜなら平和を作り出すというのは表向きだけのことではないからです。平和を作り出そうとするときに、人間はおそらく自分や他の人々が、全ての人間が持っている最も根本的なところに目を留めなければならないからであります。だとすれば私たちはよく理解をしなければならない。 この罪の連鎖をいかにして断ち切るのか、このことこそが人間がいかに救いを得るのかという、その問題に直結しているわけです。つまり罪の連鎖を断ち切る、そこで初めて私たちは、人間は命を得る、救いを得るということです。ただ人は自力で罪を克服することはできない、この連鎖を断ち切ることはできない。今朝説教台を鎖を断ち切るとつけたのですが、誤解のないようにしていただきたいわけです。私たち罪人は自力で罪の連鎖を断ち切ることはできないのです。しかしそこに、この世界に、また私たちのもとに救いが示された、私たちのために罪に打ち勝ってくださった方が、人類の罪の連鎖を断ち切ってくださった方が、それが一人子イエス・キリストです。今レントの時を過ごしています。主は私たちを罪の支配から解き放ってくださるために、十字架につけられ、血潮を流し、ご自分の命をもって私たちの罪をあがなってくださいました。神はその一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神の愛というのは、この世的な安っぽい愛ではなく、罪を許す、罪の連鎖を断ち切る愛です。この方を信じ受け入れることにより、この方を私たちの心に迎え入れることによって、私たちは生まれながらに私たちを支配していた罪から救われます。このお方、キリストと結ばれて生きるときに、私たちの前に新しい命の道が開かれます。つまりキリストが十字架に死なれたことと、新しい命によみがえられて、その命が私たち一人一人にも与えられたことは、まさに一つのことなのです。主の十字架とよみがえりは切り離すことができない見業なのです。そのようにしてキリストに結ばれて新しい命を得たときに、私たちはもう力み返って何がことかを成す必要はありません。私たちのうちに住まわれるキリストが私たちのために働き、罪に勝利をし、神の愛、神の義、神の平和に生きる幸いな人としてくださる。このキリストの働きに信頼して生きる道が開かれてくるわけです。以前の箇所に、天の国を尊いかけがえのない宝を見出した人になぞらえて語る主の例えがありました。ただ天の国の知らせというのは単なるユートピア、人間が心の中で思い描くようなユートピアが来たという知らせではなく、何でも人間の思うままなになる理想世界を神がプレゼントしてくださったということでもありません。誠の救いとは何か、罪の許しです。キリストが私たちを罪の連鎖から救い出すために十字架にかかってくださったこと、この恵みの御業があるゆえに、今私たちはもう罪にも死にも支配されていないということです。そこに私たちがレントの時を過ごし、イースターを祝う意味があるのです。天の国の知らせとは、罪の許しの恵みを告げ、今や罪の連鎖が断ち切られたということを告げる、その知らせなのです。これが聖書が福音と呼ぶものです。したがって十字架につけられたキリスト、この方こそ他のどの宝にも及ばない、比べ物にならないほど価値のある宝である。これを得るためならば、この救いに預かるためならば、どんな代価を払っても惜しくはない。改めて確かめておきたいと思います。 人の救いは内側、人間の内側から、人間自身から来るのではありません。救いは外から、人間存在の外から、すなわち恵みの神、密にして一つなる神のもとから来るのです。したがって主イエスは仰せになりました。12章39節、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。ヨナの印、すなわち十字架の御業こそ真に人間を救う救いを示すただ一つの印である。聖書を通してこの最も大切なことを私たちは改めて確かめ合いたいのです。祈ります。父なる神様、あなたは御子を世に使わされることによって私たちを罪と死の支配から解き放ち、あなたの懐に取り戻してくださいました。この大いなる恵みの御業を心から喜び、このことを成し遂げてくださったあなたを讃えつつ、あなたを仰いで生きることへと私たちを導き、主のよみがえりを喜び祝うその時にふさわしい備えをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。